こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コーヒーの化学美味しさはどこで生まれるのかは、南部京百による講談社ブルーバックスの化学解説書である日常的な嗜好品であるコーヒーを、味覚や柿の印象だけで語るのではなく、植物学、成分化学、焙煎中止、健康影響までを連続した現象として整理する点に特徴がある。著者は生命科学を専門としながら、コーヒーに関する情報発信や講師活動も行っており、本書では研究論文に基づく知見と自家焙煎の現場で蓄積された経験を接続している。内容はコーヒーの木や豆の種類、歴史的背景から始まり、香味を生む化学成分、焙煎時の反応、抽出条件による味の変化へ進む、単なる入れ方の入門書ではなく、なぜその操作で味が変わるのかを理解するための科学的な案内書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、コーヒーの木と豆の基礎を味の前提として整理する構成。本書はいきなり抽出技術や風味表現に入るのではなく、コーヒーとは何かという基礎から始める。コーヒーの木の植物としての性質、豆として流通する種子の成り立ち、アラビカ種やロブスタ種のような代表的な区分、さらに栽培や生成が香味に関係するという前提を置くことで、読者は一杯の飲料が農産物から加工食品へ変わる過程を把握できる。これは実用面でも重要である。豆の名前や産地だけを手がかりに味を判断すると、焙煎や保存、抽出の影響を見落としやすい。本書は品種や産地の違いを否定するのではなく、それらがどの段階でどの程度味に関わるのかを相対化する。歴史にも触れることで、コーヒーが薬用的な飲み物、社交の飲み物、世界的な嗜好品へ広がった背景も見える。こうした導入は、後半の科学的説明を単なる成分表ではなく、植物と文化を持つ飲料の分析として読むための土台になっている。次に、美味しさを香り、味、口当たりの複合現象として扱う視点。本書の中心的な問いは、コーヒーの美味しさがどこで生まれるのかである。その答えは、単一の成分や一つの入れ方に還元されない。コーヒーの印象は、香り、酸味、苦味、甘みの感覚、口当たり、後味などが組み合わさって形成される。特に香りはコーヒーらしさを強く決める要素であり、抽出液を口に含む前の飲んだ時に鼻へ抜ける香り、冷めた時の変化が評価に関わる。本書はこうした感覚を主観的な好みとして放置せず、感覚整理や化学成分との関係から説明しようとする。ここで重要なのは、美味しさが絶対的な点数ではなく、成分の組成、濃度、温度、飲む人の経験によって変わるという理解である。したがって、好みの味を得るには、漠然と高級豆を選ぶより、どの要素を強めたいのかを考える必要がある。本書は風味を言葉で整理する力と、味の変化を原因に結びつける見方を与える。カフェインやクロロゲン酸などの成分から香味の骨格を読む。コーヒーの味は焙煎後に現れる香りだけでなく、生豆に含まれる成分の変化によって支えられている。本書はカフェイン、クロロゲン酸類、糖、アミノ酸、脂質、トリゴネリンなど、コーヒーの香味や性質に関わる成分を科学的に扱う。例えば、カフェインは苦味や覚醒作用に関係するが、コーヒーの苦味全体を単独で説明するものではない。クロロゲン酸類は酸味や渋み、焙煎による分解後の成分形成に関わるため、焙煎度や抽出条件と合わせて理解する必要がある。糖やアミノ酸は焙煎時の反応に入り、香ばしさや褐色化に関連する。こうした説明は、味を印象語だけで語る弱点を補う。読者は酸味が強い、苦い、香ばしいといった感想を豆の成分と加工過程の結果として捉え直せる。専門用語は多いが、成分を知ることにより、焙煎や抽出の調整がなぜ有効なのかを理屈として理解できる。そして、焙煎を香味形成の最大要因として科学的に説明する。本書で特に実践的な価値が高いのは、焙煎を香味形成の核心として扱う点である。生豆はそのままでは一般に想像されるコーヒーの香りを持たず、加熱によって成分が分解、反応、揮発することで、香ばしさ、苦味、酸味の丸み、色の変化が生まれる。焙煎ではメイラード反応やカラメル化、酸の分解、ガスの発生など、複数の変化が同時に進むため、浅入りから深入りへの移行は単なる色の違いではない。浅入りでは酸味や豆由来の個性が残りやすく、深入りでは苦味や焦げに近い香ばしさが強まりやすいという理解は、豆選びにも直結する。本書が示す重要な視点は、品種や産地の違い以上に、焙煎度が香味の印象を大きく左右する場合があるという点である。これは初心者にも有用で、好みの産地を探す前に、自分がどの焙煎度を好むのかを把握することが、味の再現性を高める手がかりになる。最後に、抽出条件と健康情報を科学的根拠の範囲で結びつける。本書は抽出を単なる手順ではなく、水に成分を移す制御過程として説明する。 粉の粒度、油温接触時間、油量、攪拌器具の違いは溶け出す成分の量と順序に影響する。抽出不足なら酸味や薄さが目立ち、過抽出なら苦味や雑味が強く感じられることがある。重要なのは正しい入れ方が一つだけあるのではなく、求める味に応じて条件を変えるという考え方である。本書は職人の経験則を科学的な因果関係に置き換えることで再現性のある調整を可能にする。また健康に関する章では、コーヒーを過度に万能視したり危険視したりせず、カフェインやポリフェノールなどの成分、疫学的知見の読み方を踏まえて考える姿勢が示される。日常的に飲むものだからこそ効能の断定ではなく、量や体生活習慣との関係を含めて理解する必要があるという点が、本書の科学書としての慎重さを支えている。結論として、本書はコーヒーを趣味として深めたい愛好家、自家焙煎やハンドドリップに取り組む人、バリスタや喫茶店関係者、食品科学や感覚評価に関心を持つ読者に向いている。器具の使い方を短時間で覚えるための入門書ではなく、豆焙煎、抽出、味覚の関係を原因から理解するための本である。そのため専門用語や科学的説明に慣れていない読者にはやや密度が高く感じられる可能性があるが、得られる利点は大きい。味が安定しない理由を豆の良し悪しだけでなく、焙煎度、粉の粒度、油温、抽出時間の組み合わせとして考えられるようになるからである。類書には産地案内、カフェ文化、抽出レシピに重点を置くものが多い。それに対して本科は研究論文に基づく説明と現場の経験値をつなぎ、コーヒーの香味を科学的な現象として一貫して扱う点で際立っている。美味しさを感覚の言葉で終わらせず、調整可能な要因として捉えたい読者にとって知的にも実用的にも価値のある一冊である。ご支援いただける場合はダンビコヒコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。